皆さんこんにちは。練馬にいたアニメの巨人たちです。この企画はアニメのクリエイターで練馬区にゆかりのある方について、その方とその方が生み出す作品の魅力を探り、お聞きの皆様に興味を持っていただこうというものです。クリエイターを語っていただくご意見番はこのお二人です。アニメ研究家の氷川隆介さんとアニメ史研究家の原口正弘さんです。氷川さん、よろしくお願いいたします。
氷川です、よろしくお願いします。
原口さん、よろしくお願いいたします。
原口です、よろしくお願いいたします。
進行は私、練馬アニメーションサイトの山本が務めます。どうぞ最後までお聞きください。よろしくお願いいたします。さて、今回第18回から第20回までの3回にわたって取り上げるのは、東映動画初期劇場作品を作った人々です。いつもは一人のクリエイターを取り上げて、その作品の魅力を探っておりますが、今回は日本の商業アニメーションの黎明期に活躍した東映動画のスタッフに着目したいと思います。ご存知の方も多いと思いますが、本年4月より放送が始まる NHK 朝の連続テレビ小説夏空は、商業アニメーションの黎明期に活躍した女性アニメーターが主人公です。当時の東映動画のスタッフをモデルとしたキャラクターも数多く登場するようです。今回はこのドラマ開始直前ということもあり、日本最初の長編アニメーション映画白蛇伝から1971年前後までの約15年間の間に作られた劇場作品とクリエイターの皆様を取り上げていきたいと思っております。東映動画は現在の東映アニメーションですが、1956年に発足、練馬区大泉の東映東京撮影所内にスタジオも完成し、翌1957年から大泉の地でアニメーション制作を行っております。それでは早速、お二方のご意見を伺っていきたいと思いますが、まず非常にオーソドックスなところからお伺いしたいと思っております。この最初の1970年前後までの間で、動きの点で初期東映動画を代表する劇場作品と注目すべきアニメーターを挙げていただけますでしょうか。まずは氷川さん、お願いします。
はい、ワンパク王子のオロチ退治で、森安寺、オーソドックスなところから
。はい、ありがとうございます。原口さん、お願いします。
最有機で森安寺。
はい、この作品が違って同じ方というのが面白いなと思っておりますが、はい、まずは氷川さん、どうしてこの作品とこのおじさんを挙げられたか。
この作品、自分がですね、多分小学校上がる前だと思うんですが、親が試写会にあたってですね、大丸のピーコック劇場っていうところですね、見に行ってですね、はい、その鈍調でクジャクの刺繍が泳いでるところまで鮮明に覚えてるという強烈な、まあ自分の漫画映画体験とかね、アニメ体験の、やっぱりすごい現象的なもので、はい、まあ、非常に強烈にインパクトを刷り込まれてますし、うん、まあその後何回見返したかっていうと、多分ワンパク一番だと思われるので、まあ、何を差し置いてもワンパクかなと思ったんですが、予告編をね、まあ、今回のためにちょっといろいろとこう連続して、まあ、若干手に入れないやつで飛ばしたりしたんですが、見ていくと、やっぱワンパク王子以前以後で変わってる感じが相当するんですよね。で、今動きっていう感じで書かれてますけれども、動きそのものっていうよりも、動かすためのキャラクターとか作法とか、うん、そういったことを総合的に考えて、やっぱ森安寺さんがここで一つ、日本のアニメのキャラクター作りと演技論みたいなものっていうのを一つ、以前以後で変えてって、で、その変わった後の流れは、まあ、これは、多分リスナーの方もご存知だと思いますが、スタジオジブリあたりまでずっと繋がっていくような、ある日本の絵柄っていうものをね、作っていくんですけども、でもその流れの原点かなと思って、改めてもう一回見てみると、あんまりそんなこともなくて、ワンパク王子はワンパク王子で、ここのなんかデザインだってですね、非常にそのグラフィカルなんですよね。おそらくはですね、当時、高畑勲監督の談話等を読むとですね、リミテッドアニメのアンクルトリスがすごくもてはやされてて、モダニズム画風のアニメーションっていうのがいけてるんじゃないかみたいな潮流がすごくなんか褒めすぎだとかってはっきり言って非難してるんですけど、みたいなことをすごく書かれていてですね、ちょっとそういう画風の、あるいは動かし方のところもいっぱいあってですね、なんかそこら辺がハイブリッドになってる感じがするんですよね。で、万博で行き過ぎちゃうんで、もう少しまたリアリズムに戻ってくるみたいな流れもあったりするんで、非常にその歴史の中で改めて見るとここの存在であって、そういう意味でも代表するものであり、なおかつ、覚醒遺伝的にですね、ザ・ソング・オブ・ザ・シーとかですね、そういう海外のアニメにも影響を与えてるみたいな、つまり今の人たちが歴史を、日本のアニメの歴史を研究すると、なんだこれはとかって言って、ポッと目立つような位置にあったりするんで、そういう意味で代表的な作品とは言えるのではないだろうかというような感じで選びました。
ありがとうございます。たまたまお二方作品が違って、同じ方を挙げてますので、ちょっと今作品、と森さんの存在について氷川さんにお話しいただきました。はい、この後原口さんにもお話しいただいてから じゃあ森安さんのことってもうちょっと深掘りをしていきたいと思います。はい、まず原口さんに西遊記と森安さんを挙げていただいたポイントをお願いします。
はい。ですね、まずまあ東映動画という会社が発足して、最初にね、白蛇伝という長編アニメーションを作るときに、実際にその原画という一番要の絵を動きを作り出すという能力からして、実動できた人が実質二人しかいなくて、それがまあ森安寺と大久原明なわけですけども、この二人というのが、まあ非常にこうタイプも変わっていた、それぞれの得意技があったということによって、ちょうどいい、あの、両巨頭になったということで、まあ、一言で言うと森安寺さんの方が、リアルと繊細っていうものを、やっぱり、あの、受け持っていたと思いますね。その、動きというものを、かなりこう時間をかけて観察をして、作り出していくという意味での、まあそういう意味で言うと、東洋のディズニーを目指していた東映動画としては、そのディズニー風の自然主義的なリアリズムにより近い方を極めていってくれたのは森安寺だろうと思うんです。で、それはもう最初の白蛇伝の時から森さんが担当しているカットとかっていうのはそういうものがここかしこに確認できるんだけども、まあ次の少年サルトビサスケを挟んで最有機の時にいろんな化学変化が起きたと思うんですね。で、これは一つは手塚治虫という漫画家の原作をここに持ってきたということで、手塚風のギャグ感覚とか、まあそういう時代交渉を無視してもこうちょっとスピーディーに面白く見せていく視覚効果とかいろんなものが入って、それでそのちょうどまあ3作目で実力もつけてきていた東映動画の初期のスタッフの中で、まあいろんな方の話を聞くと東映動画の中で西遊記はね楽しかった。要するにそのアニメーターとして非常にこう楽しい。だからちょっとその直後に手塚さんが虫プロ作るときにあっちに行きたいなって思う人たちが何人も生まれちゃう原因になったのは、この西遊記が楽しくて、その後のちょっとアンと寿司を丸の時にかなり重苦しい作品になったっていうこととかの結構ね、そういう効果もあったという意味で、初期の中では西遊記っていうのはいろんな意味でね、東洋のディズニーを目指すっていう方向性でも一定のその東映動画が目指すものにちょっとそちらの方向性の一つの結果を示せたと同時に、でも同時にその後あの発展していく日本のアニメーションの様式っていう方向に実は大きくはあの極められていってると思うんですけど、その西遊記の中でもね、これ実際はあの西遊記のキャラクター自体はこう大久原さんとか森さんとかこう分担してキャラクターも書かれていたり、主に大久原さんが作られてるキャラクターっていうのが多いので、別に森さんがメインではないんだけど、まあ語り草になるね、リワルオにこうね、閉じ込められている悟空のところに、ガールフレンドのリンリンがですね、食べ物を届けに来るという、まあ名シーンがあります。で、森安寺の描いているこの原画が、まあ見事というかですね、あの、まずその雪っていうものの硬さ、脆さみたいなところに、リンリンの体重がどれくらいでこう足が沈み込むかっていうことを、雪の厚さが、あの、まだ降りがそれほどひどくないところからどんどんしんしんと降り積もるところで、ちゃんと描き方を変えていて、非常に一歩一歩がしんどそうに歩きながら食べ物を運んでくる。で、さらに言えば、もう結構日本の長編アニメで最初期のツンデレ状態のですね、悟空が、あの、リンリンが固めも持ってきて嬉しいのにいらないよとか言ってこう拗ねて、で、そのやりとりが、もう今の人たちが見ても、もう楽しいと思える、わかるってなると思うようなやりとり。で、それは当時のあの、東映の長編のこう、ちゃんと引いたカメラサイズで、全身の芝居で結構見せてくれてるから、悟空の拗ね方もですね、だからそのリンリンの対応も全部が、本当にその全身芝居で、あの、感情が伝わってくる。っていう、その、物理的な自然現象もキャラクターの表情も感情も、すべてをこう、本当に完璧なまでにですね、表現していて、で、なんかその、噂では東映のこう上層部の人たちが、この死者かなんか見た時にこう泣いたと、そこのシーンね。だからまあそれもあって予告編だとあそこ結構ちゃんと使われてるんだと思うんだけど、で、同時にその森安寺というと雪っていうことがすごく印象深くて、これの前に日動映画の時代に森安寺がやった黒いきこりと白いきこりというね、短編の教育映画がありますけど、これも森安寺のもう雪の作画が素晴らしいんですよ。あの、とにかく雪の表情の変わっていく様が、もうこの時点でここまで到達して いたから、日本のその後のね、アニメーションのエフェクトの技術とか含めて、森さんというもう恐るべき先生がですね、いろんな人にそういう影響を与えたんだってことが確認できるものがあり、これが僕としてはこの雪第1弾で、雪第2弾が最勇気で、雪第3弾がホルスのですね、あの、ヒルダが最後にこう雪狼にこうね、いろいろこう、襲われながらですね、命のペンダントをね、預けてこう、見合って、その自分は雪の中に倒れていくでしょ。あの時のこう刺すようなこう、霊気と雪の降り方っていうかね、あそこの作画のシーンっていうのがもう結実していくって、なんかその寒さと雪みたいなものでこう連想しちゃうんだけど、そこには、本当にそのキャラクターの芝居と、その自然現象っていうのをちゃんと描ききる。で、しかもその全身で描ききるっていう一つのもうなんかこの時点で一つの到達点みたいなものが感じられて、多分、こういう先達っていうかな、先頭に立つ人がいたので、東映動画のスタッフっていうのは大量のね、優秀な人たちが育ったのかなって、まあ思うというような意味でも、ちょっとあえてね、最勇気を例にしました。
森保志さんの話の前に、西遊記で言えば、やっぱりその手塚さんとの関わりは結構大きな作品で、これで月岡さんと石森さんが、東映にいらっしゃるわけですよね。
そうですね。まあ、石森さんは、残らなかった代わりに、原作をやがて映像化してやるよという口約束のようなものがそこで、生まれたと。
白川さんとの間に。
そうそうそうそう。そうね、だから、まあ、両方ともその時の関わりで人生がね、変わったわけですけどね。ですけどね。はい、でもまあ、結局、西遊記の場合っていうのは、手塚治虫にとってもいろいろ、そういう集団作業の中で自分の作風が変えられていってしまうんだっていうことを、の痛い思いもしたと思うし、それが虫プロの作家主義みたいなものにもつながっていくと思うし、同時にやっぱりその東映動画の中で毎年一本ずつ長編を作っていく時の方向性の迷いっていうかな、その時代劇の東映だから少年サルトビサスケみたいなものを作る、でもその例えばアンジとズシオマンみたいなこう講談調のというかその小説原作とかね、そういうものになってくるとドラマがこう強すぎちゃって、アニメーションらしい見せ場っていうのはどこなのよっていうので、今度そういうものを付け足していかなきゃいけない苦労っていうのも、初期の東映動画っていうのは試行錯誤をするわけですよね。で、西遊記はそういう意味で言うとその題材がもともとそういうものに向いてたと同時に、ちょうど油が乗り切ってくる初期のスタッフのこうやりたい盛りというかね、いろんなことを試してみたい時期に、ちょうどいい感じでそのいろんなシーンをね、放り込める題材が来たっていう意味で良かったんじゃないかなっていうことを、なんか僕だけ話しちゃうとまずいんですけど。で、やっぱりこれも語り草なんだけど、クライマックスの牛魔王のこのパーティーみたいなね、三蔵法師をこれから生贄にして、あそこのところでね、あそこで次々とその、魔物たちが、こうなんかその、月岡佐田はこうストリップみたいなことをする、魔物のところが書いたとかなんか言われてますけど、要するに当時、まだ原画には昇格していなかった、こう、血気盛んなこう、動画、の人たちに、シークエンスごと丸ごと渡して、杉木三郎とかもその中で書いてね、みんなが好き勝手に一人一人の魔物のこう見せ場のシーンっていうのをやったって、そこの前後は、今見ても本当に動きの伸びやかさといいですね、ある種の飛躍、メリハリのものも含めてね、当時のディズニーでもこういうとこまで行ってないんじゃないかと思うぐらいの面白い表現をね、やってくれてて、すごくね、もう隅々まで楽しくやってるスタッフが、っていうことがね、こう感じられる作品ですね。で、そこにはやっぱりね、手塚治虫という起爆剤が一時的にでもこう作用して、すごくちょっと風通しが良くなってた作品なんだという気はします。
さあ、もう一度その踊りって誰なんですか？
ああ、その話を後ほどしようと思って。
あ、ごめんなさい、
うん。そうなんです。これがね、長澤誠なんですよね。はい、そうそうそうそう。
はい。あと、まあ、森さん、たまたま、今回、お二方とも森さんを挙げてらっしゃいますけど、森さんという視点で見ていったときに、今、ワンパク王子のオロチ退治、それから西遊記が上がってますが、はい、他に、例えば森さんの作品で、森さんの個性がすごく特徴的に出てて、これは実は見といた方がいいよっていう作品とかって、パッと思いつくものですか？
ガリバーの中旅行かな。宇宙パトロールホッパーが好きだったので、それと地続きになって脳みそで保存されてる作品です。はい。
ガリバーの宇宙旅行で言うと、天使みたいなね、可愛らしいこう宇宙人が出てきて、こう、 ケッド少年とガリバー博士たちの道の行く、まあ、要するに経路をこう指し示すシーンがあって、そこは森さんの原画なんですよ。うん、だから、そこのこう愛らしさというかね、うん、そういうのっていうのが、まあ、すごくいいなと思うのと、森さんってさっきも話したように、すごく丁寧で、その当時の動画やセカンドだった人たちの経験談で言うと、悩み悩み何本も線を引いて、本当にこの一本の線をこう探りながら原画描いていくので、拾うのが大変らしいんですね。クリーンナップするときに。どの線が正解なんだみたいなことも含めて、すごく繊細なその一本を正解として選ばないとできないぐらい、もう悩んで本人も描いてたので、遅かったらしい、ね。出来上がる動きはものの見事なんで、もう本当にその、名シーンとしてその作品の中のね、一番のこう話題を呼びそうなとこ作るんだけど、その代わり、量産型じゃないと言われてて、ところが、そのワンパク王子の時に、動画監督というかね、そのいわゆる、後の作画監督としてのですね、はい、役割で全体を見なきゃいけないっていう、その時だってやっぱりその、あの森さんが全部見られるのって話は、やっぱりあったらしいんだけど、まあ、結果的にワンパク王子だとメインのキャラクターは見る、うん、その代わりゲストのいろんなところの旅の行き先々のキャラクターはそのアニメーターに任せるっていう、うん、うまく分担をやったこともあって、うん、非常にそのちゃんとスケジューリング含めて、うん、あの能力で早い森さんがなんか実現できたらしいんですよ。それはねすごくね森さんの後の経歴も含めるとすごく良かったんじゃないかと思ってて、うん、後に結局長靴とハエタネコとか動物宝島とかをやる時のあの森さんっていうのが作画監督をちゃんとその一つの長編の中で達成できているっていうのは、一回ワンパクでそういうポストについてね、どういうところの演技をちゃんとこう念入りに直して、どういうところはその担当の原画マンを生かすかみたいなことをある程度やっぱり森さん自身もそこでいろいろ経験されたんだと思うね。だからその作画監督作品っていうことだと、まあこれも後ほどの話に出てくる、うん、来てしまうと思うんだけど、そういう二代ね、長猫と動物だからというところにやっぱり森さんっていうのが全体を統括してアニメーターの先生として一つのなんていうかな理想を示してくれているということがあるかな。
原田さん、最初に森さんの魅力、リアルと繊細とおっしゃいましたけど、ヒカさん、森さんの魅力、どのように捉えてますか？
まあ、今、すごい動きの話があったんですよね。やっぱりキャラクターの捉え方ですよね。どういう性格で、どういう特徴で、あと芝居がどういうふうにできるかっていうことに対して、やっぱり一つのスタンダードみたいなものを作り上げてるっていう感じですかね。
ではもう一つですね、演出の点で初期東映動画を代表すると言っていい劇場作品と演出家を、一作品ずつ挙げていただければと思います。氷川さん、
長靴を履いた猫で矢吹美濃さん、
ありがとうございます。原口さんは、
ワンパク王子のロチ退治で芹川優吾。
じゃあ原口さんからなぜこの作品を選んだのかというポイントをお願いします。ま
あ、これも、もうすでにね、大塚さんのご本とかでも語られてるし、まあ、いろんな方の証言の中でも、ある程度繰り返し言われてることなんだけども、初期の東映動画の白蛇伝からアラビアンナイトシンドバッドの冒険までは、基本的に藪下泰治さんが監督をしていた。で、藪下さんはもちろんその実写の映画の経験もあるし、そもそもその演出としても非常にこう、しっかりとね、画面構成とかもできる方であることはもうその短編含めて確認できるんだけども、それでも長編を作るときに藪下さんのスタンスというのは、東映動画の生きのいいアニメーターたちに思う存分その活躍してもらう場を作るっていうね、そのコーディネーター的な演出ってことと、もう一つはまあよく串団子方式って言われるけども、いわゆるこう初期の東映長編っていうのはこう旅物が多い。その同じ主人公のパーティーが次の舞台に行くところでガラッと場所も変わるし、出てくるゲストキャラも変わるっていうふうに、いい意味でそこのシークエンスだけをある程度こう統一できればいいっていう物語のね展開が多かったので、その結果アニメーターにそれぞれのシークエンスをこう割り振るっていうことで、ある程度そこはもう他の人がチェックしないでも一つの絵でね統一できるみたいなことをやってた。だけどそこに結局全体をあるカメラワークであるとか構図であるとか、あるいはこう技法的なものも含めて演出っていう目線でこう統括するっていうことはなかなかまあ難しい部分もあったわけですよね。そこに たまたま西遊記とアンジと土屋丸のまあ間でっていうことになるわけだけども、はい、セリカユーゴさんが新東北の方からね、うん、移籍してきて、これ流れから言ったら、あの、藪下さんの次には、高畑勲と池田博士と黒田義雄が、うん、まあ次の演出予備軍だったわけだけど、そこにこうちょうど間に割り込むような形で、うん、ちょっと実写経験のある助監督経験者であるセリカさんが突然現れて、うん、それでまあ、アンジと土曜丸の時に、ちょっと体調とか崩された藪下さんの補佐をして、うん、最終的なアンジと土曜丸のこう仕上げに関して、こう非常に多大な貢献をされた、うん、ということも一つ原因としてあって、でまあ、ワンパク王子のロチ退治で、なんとその藪下さん体制ではない初めての、まあ、単独監督になったわけですね。で、この時に、あの、僕はワンパク王子のロチ退治っていうのは、一つのその過渡期というか変わり目としてすごく重要な作品だと思うんだけど、そのアニメーターたちが、まあ、結構自由にやるものを、なんとなく後ろからコーディネートする形ではなくて、まず全体のコンセプトとか、カメラのあり方とかってものに対してはっきりしたポリシーを持ってる人が、ここだけはこういう見せ方をするってことを結構ちゃんと決めていって、それをまあ、本当は 100% 徹底しなきゃいけないんだけども、ワンパク王子の場合は、旧来からのアニメーター主義っていうものと混在してるところが逆に面白いっていうね。つまりその、串団子形式でシークエンスごとにアニメーターが活躍する要素も残しつつ、でも、クライマックスのオロチの戦いのところでは、ゼロ戦をイメージしたという、こう、セリカさんがね、空中戦としてのカメラワークっていうのをどう考えるか。それから、まあ何よりも、あの、セリカさんがそれまで横移動しかない、基本的な舞台劇を見てるかのように、上手から下手にキャラクターが移動していくところに、カメラがそれを横にフォローする動きはあるけれども、カメラ自身が、対象物に迫りながらというカメラワークっていうのがない、その東映動画の長編に初めて縦移動っていうね、カメラが奥に向かう、あるいは奥から下がりつつ、あの対象と共にこう進んでいったりね、するというカメラワークをまあ取り入れたっていう。だから要するに実写経験の人が恐れ知らずにある意味アニメーションでそれをやるってことがいかに大変なことかということを、まあ、半分はよく分からなかったために、実写で当然できることはアニメでもできるだろうつってそこに大胆にまあ、そこを入れてった。で、結果的にまあ非常に苦労したけれども、ワンパク王子のロチ退治の中で、いかにカメラの縦移動をそれらしく見せるかっていうことを、いろんな方法でね、試しているわけですよ。あの、一番ベタでやるのは背景動画を描くことだけど、これで全部やってたら大変なことになるから、ある時はオプチカルを使ったり、ある時はゴンドラの撮影をやったり、ある時は本当に後の密着マルチみたいに両側の背景をね、引きながら奥が見えてくるってやったり、その、いろんなものを連携していくことによって、総合的に、スサノオと早駒の乗っている、あの、姿でカメラがこう、常にこう、突き従いながら、さらに前方にあるね、オロチとの戦いを描くっていう、まあ非常にこう、新しい時代のカメラのあり方っていうものを、まあ、開拓してくれた。それは、その、実写経験者のセリカユーゴが、こういう絵を作りたいって、まず大きなポリシーがあって、そのために、めんどくさいことをアニメーターに強いたということでもあるわけですね。で、これが、多分その演出っていうものが、はっきり主導権を持つ、あの、最初の事例で、ただ、今言ったように、アニメーター主導の部分っていうのは、良くも悪くも残ってるのが、ワンパクの魅力にもなっていて、これを本当の意味で統括するのは、その時に助監督だった高畑勲が、太陽の王子をやる時に、まあ完成するわけだけど、天野瀬里川さんがやったことによって、時代が変わったんだと思うということで、まあ、重要であろうと思いました。
はい。ありがとうございます。
はい。
では、ヒカさん。
いや、今の永遠に聞いてたい。いや、東映動画代表するっていうことだと、東映動画の、まあ今東映アニメーションですけど、のマークにもなってる長靴を履いた猫だなと思って、はい、まあどっちに入れようかなと思って、はい、まあ演出の方かなと思ったんですけど、まあ演出っていろいろ多分、テクニカルのこともいろいろあるんですけど、ですね、あんまり、その、ちゃんと調べてなかった時期は、東映動画の初期って、長靴を履いた猫みたいな作品がいっぱいあるような気がしてたんですよね。はい、ディズニーみたいにね、はいはい。ああいうのがさ、いろんな原作で楽しくいっぱいあるなと思って、よくよく調べてみると、一本しかないじゃんね。せいぜい動物探しても入れて、まあ二本しかないぐらいの、トエードがらしいっていうと、この二作ってことになっちゃうんですけど、つまりその、まあ子供が本当に引き込まれるような、ワクワクドキドキするような、冒険的な要素がいっぱいあって、で、しかもその主人公がちゃんと、成長する中にちゃんとプリンセスもいて、
うん、で、相棒もいて、猫とね、あの、デコボココンビがいて、うん、で、ミュージカルシーンもあって、高いところ登ったりね、うん、あの、落っこちたり、うん、ドタバタもあって、で、魔王は、あの、怖いだけじゃなくて、コミカルでっていう、なんかその、漫画映画って言って、おぼろげに僕らが連想するものは、もう余さず入ってるし、しかも、あの、トーンが一様じゃないんですよね。この脚本に従って、このシーンではこういうことをやるね、あの、こういうふうに見せようっていうことが、つまりなんか誰かの技がということじゃなくて、もう映画としての、あの、パーツパーツとしての、あの、カットなりシーンっていうのが、ものすごく見事に、あの、起伏に富んで編み上げられてるってところで、そこに対してね、矢吹さんが何をされたかっていうのは、すいません、あの、これはどちらかというと原口さんの話を聞きたいぐらいなんですけれども、あの、やっぱり一番演出ってことで言うと、まあ、トータリティですね。映画にするみたいな意味だと、うん、まあ、どうしても歴史を書くときにホルスが前に出ちゃうんですけど、うん、漫画映画の完成形を刻み込んだっていうふうな意味では、あの、やっぱ長靴を履いた猫かなと思ってあげました。で、矢吹選手の特徴は。
いや、はい、これもその、大塚さんの本なんかだと、はい、ホルスで極められた技術とかいろんな課題の、はい、あれすごい重いものかの解放感があってね、いうふうな語り方するじゃないですか。だけど、演出って面から言うと、あの、長靴履いた猫は、どちらかというとやっぱりコーディネーター的な演出の方のやり方に少し戻ってると思うんですね。というのは、やっぱりその、矢吹さん自身がその前のアンデルセン物語をやった時もそうなんだけども、セリカーさんに比べると、それはまあいろんな要素があると思います。あの、矢吹さん自身が京都の撮影所出身だけども、美術の出身であるっていうことも一つ関係があるかもしれないと思うんだけども、うん、矢吹さん自身はあるね、構図とかカメラワークとかカッティングとかいうことに対して、誰にも譲らない強烈なポリシーがあるというよりは、そこに関してはある程度ですね、現場の人たちをうまく活かしていく。うん、だけど、全くそういうとこに作家性を残さないわけじゃないんだよね、うん、その、ペロが何かいいことを思いついたときに、ヒゲがピピンとなるじゃないですか。うん、あれはこう、矢吹イズムで、うん、あれはそのまま、
一休さん、
一休さん。一休さんのポッポッポクチーンになっていくわけです。うん、つまりその、何かいいことを思いついたとかっていうときの、こう、非常にわかりやすい視覚効果を入れていくみたいなことはね、やっぱり矢吹印だと思うし、矢吹さんの中では、ちょっとメンタルな部分でのキャラクターの芝居とか、あの、セリフのやりとりとか、もうちょっと言うと、まあ多分アンサンブルのようなものですよね。キャラクターとキャラクターの掛け合いとかのところのリアリティみたいなものが多分すごく大事らしくて、それ以外の例えばこのカメラワークみたいなことに関してはかなりその現場のスタッフの、うん、まあやりたいことっていうのをね、尊重する人らしいのね。で、あの、よく長靴履いた中のクライマックスのところで、朝日をってやるところで、すごいこう、スピーディーなカットバックっていうかね、はい、やるじゃないですか。あそこも、矢吹印ではなくて、あそこはその編集側ね、ちくらさんがカット割りをね、提案して採用されたってところがあるので、そういう意味で言うと、その、長靴を履いた猫って、あの、時々、そういうこの、ちくらさんの編集とかの持ってる妙にスタイリッシュな編集が入ってきたりっていうので、全部がその漫画映画としての見せ方っていうもので、ある意味統一を取れてるかっていうとそうでもないところも面白さとしてあって、ところどころでそういうなんかすごく野心的な試みっていうのをね、入れているというところが、あるんですよね。で、その辺の多分ね、あの、懐の広さみたいなのが、うん、あの、矢吹さんの、あの、ちょうど、まあ、ホルスを得たスタッフの技術力っていうのを非常にうまく取り入れてやったっていうことだと思うし、あの、矢吹さんと、あと、まあ、当時のプロデューサーの有賀健さんにとって、長靴履いた猫ってのはね、リベンジ作品なんだよね。うん、その、アンデルセン物語の時に、大失敗したんですよ。あの、彼らは良かれと思って、はい、あの、宇野誠一郎のチームもその時に出来上がったんだけど、うん、はい、そこでやったら、劇場で、あの、子供たちが映画に集中しないで走り回ってたりしてるのを見て、うん、今度こそ子供が全く席からね、うん、あの、遊んだり駆け回らない、うん、一瞬の隙もない、あの、エンターテインメントを作るぞと決意したらしいんですよね。うん、そのなんかね、一つのリベンジの結果が、長靴を履いた猫なので、これはいわゆるね、大塚史観とは違うところから来ている、彼らなりの勝負の結果が、長靴を履いた猫にね、結実しているとも言えると思います。
ね、長靴を履いた猫のちくらさんのカッティングとかですね、細田守監督がすごくリスペクトを探されてて、サマーオーズの時には、あの、それを 参考に、ドアがパタンパタンパタンとか閉まるところ、タイミングとかはそういうのをですね、はい、編集の西山茂さんに指示して、はいはいはい、西山さんの師匠は実はちくらさんだったので、西山さんビビってですね、なんで知ってんのみたいな感じで変カッティングしたそうですけども、うん、演出っていろんなね、考え方があると思うんですけど、はい、多分この頃監督と言わずに演出って言ってることも含めて、はいはい、つまりオーケストラで言うとですね、コンダクターの立場であるっていうような考え方が一つ多分あったと思うんですよね。うんうん、だから多分なんか矢吹さんのその棒を振るとやっぱり同じスコアでも楽しくなるよみたいな、多分そういうなんか要素っていうのがすごく降りかかってるような気がして、いつも見るたびに非常に楽しく、あまりにも楽しくていっぱいプリントが焼かれたんでフィルムがボロボロなので早くですね早くデジタルリマスターしてほしい作品なんですけども、まあブルーレイだ希望というところで、
そうですね、
本当にあれですよね。最初に氷川さんがおっしゃったように、東映動画というか漫画映画といえば、長靴を履いた猫っていう。まあ、
日本漫画って言えば長靴履いた猫ですかね。
そういう意味では本当にこう、昭和40年。
確かね、確か人気投票のベストにも選ばれて、リバイバル公開もされてますよね。何年だかちょっと忘れましたけど、はいうんうん、フィルムの時代に。
こう、やっぱりこう、まあ僕ら世代近いので、はい、僕ら小さい頃の、はい映画館で見るアニメーションの代表作っていうと、なんか長靴を履いた猫っていう印象が僕もすごくありますね。はい、日本の商業アニメーションの礎を作った東映動画、次回もその凄みの一端に迫っていきたいと思います。本日のご意見番は、
光瀬と
原口雅宏でした。
どうもありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。はい